ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
高野です。
はい、テイク2です。
はい、
びっくりしました。録音始まってないぞと、ということで、もう二度言うのもなんか変なんですが、はい、昨日こちらでは大雪っていうほどじゃないのかもしれないですけど、うん、結構しっかり降りまして、
はい、
夜ねちょっと仕事してたんですよ。
あ
で、2時3時ぐらいだったかな。外見たら、まあ、降ってるのは知っていたんですが、ちょっと途中状況を見ずに、3時ぐらいになってそろそろ寝なきゃと思って外見たら、なんか隣のお家の屋根にいっぱい雪が積もっていて、いいとか思って、はい、朝から出かけなくちゃいけなかったんで、
ああ、それはちょっとびっくり、う
ん、はい、でスタッドレスも今年履いてないんですよ。
あ、はい、
やばいな、どうしようかななんて思っていたんですが、まあ開けてみたらね、もうべしゃべしゃな状態だったので全然走るのには問題なかったし、 あれだったんですけど、結構降ったのでちょっとびっくりしたんですけどね。
はい、あの僕は、例の青山墓地に、
うん、
夜中の12時ぐらいに着いたのかな。
そこから青山まで行ったの。
はい、うん、あのもう埼玉北海道の吹雪のようでしたね。こっちから出る時は前真っ白で何も見えないっていう、そのくらい降ったんですけど、その中を、
うん、
あのバイク便のお兄さんは、うん、お兄さんじゃないかよく分からないけど、うんうん、バイク便の人は走っていくわ、通勤帰りの、あの、通勤帰りの駅から自転車で、ね、あの、家までの人は、自転車に乗って、
うんうん、
あの、歩道とか走りにくいから、
うんうん、
車道のあの、わだちのところを逆走してくるわ。めちゃくちゃ怖かったです。なんてみんな命知らずなんだ、とか思う。
でも結構事故とかで、あれだった
んですか？そうですね、やっぱり怪我人が。うん。
ね、
あの写真を撮ってる間も、
うん、
救急車の音が何度もしてましたね。
そう、私もなんかそれを気になっちゃいますね、こっちにいるとね、
うん、
こんなに降っちゃったら向こうの人大変なんじゃないかしらとか。
ああ、そうですね、うん、慎重な人はさすがにちゃんとこう、うん、自転車は降りて押して歩いてましたけど、結構ね帰りのまあ、帰りも雪は止んでたんですけど、
うんうん、
幹線道路ですよね、あの、
うんうん、
国道を、もう、歩道は走れないから、
車道、うんうん、そうですね。
車道を自転車で思い切り走ってるっていう、うんうん、そういう状況で。
うんうん、怖いね。
ね、歩道歩けないっていうか、走れないですもんね。
まあね、いや、うん、走ろうと、まあ、なんとかして持って帰ろうっていう感じなのかもしれないけど、
うん、
走るんだと思ってちょっとびっくりしましたけどね。
ね、なんか、自分が滑ってこけてだったら自己責任的なもんがあるけど、飛び出されてきちゃったりさ、なんか目の前でこけられたらいいんだよね。
そうなんですけど。
まあ、だいぶ事故やらもうね。
そうですかね。
そう、まあ、雪の日は気をつけましょうと。
はい。まあ、リスナーさんの方が、怪我とかしてなければ、ですけれどもね。
まあ、そうですね。まあ、とりあえず、もう、今日、出動して、仕事が終わって帰るときにはもうなんか、あれって。
そうですね。
昨日の雪はどこへみたいな状態だったので、ちょっと、びっくりもしましたが、そんな中、各番組でですね、
はい、
共通のテーマで今週は冒頭ちらっとお話をしておりますが、ただいま配信としてはただいまが最後になるんですね。
はい、
トリを務めていただくのはスノーさんと、
はい、
高野さんはもう高野ブックの方で配信になってますので、はい、高野ブックを聞いてくださいという感じなんですが、今回のテーマがお弁当、
はい、
で、まあ、10分ぐらい話をしてください。
おっと。はい、
うん。
そうですね。いやー、弁当ってね、
うん、
あんまり、実は子供の頃全部給食だった と、まあ、しょっちゅう給食する。高校生、お弁当だったんですけども、
うんうん、
なんか、あまり、記憶にないというか、どんなものだったか、うん、思い出せない、
う
ん、
そうなの
感じですね。
へ
ぇ、うん、まあ、そうなんですよね。購買でパン買ってたかな、とか、なんか、あの、サンドイッチとかよく作ってもらってたような気がするんですけれども。
お弁当でサンドイッチ、
うん、お弁当でサンドイッチ。うち、朝がパン食だったので、
うんうんうん、
未だにパン食ですけど、だから、お弁当って言っても、それこそピーナッツバターのサンドイッチっていう感じだったりするような、うん、なので、
うん、
あんまりね、その、お弁当にまつわる思い出っていうのがあんまりない。
そうなの？
すいませんっていう感じです。あの、で、まあ子供がお弁当を持って行ってる時に一緒に作ろうかとか言われたんですけど、
うんうんうん、
おいや、めんどくさいからいいやっていうか、まずあの、お弁当箱って持って帰らなきゃいけないじゃないですか、当たり前に。
うんうんうん、
あれがめんどくさくてね。やっぱり荷物が普段からどうしても多いので、カメラ1台分ぐらいになるでしょ？なんかこう、最近お弁当箱もこうスリムだけれども、
うん
そうなんだけど、あの、やっぱりかさばるので、あんまり持ちたくないっていうのが、本音ですよね。あと帰ってきて、あの、洗い物の中につけるのにいろいろルールがあって、ほら、シールってあるじゃないですか、こう、あの、輪ゴムみたいなやつ。
パッキン。
はいはい、パッキン、はい、
うんうん。
あれをちゃんと外せとか、
うんうん、
あれだけでも、あれだけでも先に洗えとか、まあ
うんうんうん、
あの、何々と一緒につけるだとか、
うんうん、
あの、たまにお箸をなくしたりとかですね。
それはいかんの。
帰ってきて次の日は箸がないけど、ああ、忘れてきたとかなくしたとか、そういうあれが、あの、あって、まあなんかもうすごくめんどくさいっていう。
ああ、そうなんだ。
感じでございます。
へ
え。で、まあ、あの、だから、家で作ったり、そういうお弁当はあんまり好きじゃないんですけど、
うん、
実はこう、仕事柄何かとお弁当を食べるという、いわゆる、仕出しというかなんというか、仕事の現場で出るお弁当というのに、
うん、
とても好きですね。当たり前なのかもしれないけど、美味しいんですよ、やっぱり。
お
う
お
う
お
う美味しいお弁当に当たる、あの、ことが、まあ、ありまして、
うんうん、
ですね、ツタヤっていうお弁当屋さんがありまして、ツタヤの森弁というのがあるんですけれども、某業界では標準って言われてて、まあ、やっぱりお高いと思うんですが、うん、あの、ある、イベントなんかの時にスタッフお弁当として、
うん、
あの、非常にもてはやされていました。
へ
ぇー。まあ、ツタヤの海苔弁だよねって言いながら食べて、一体いくらするとか知らないんですけど。
海苔弁なのに高い。
海苔弁なのに高い。まあ、あの、多分、いわゆる、うん、なんていうの、割烹とかああいうのに、はい。
いいとこの、
いいとこのお弁当だ。海苔
弁なんだ。
海苔弁ですね。
へぇー。高級海苔弁。
高級海苔弁なんですね。
へ
ぇー。やっぱ親、あの、おかずも しっかり。
うん。
あの、美味しいおかず、素材もいいおかずがあって。
どんなのが載ってんの？
どんなのだったかな？いや、あの、煮物とか、あと、だから、鮭、
うん、
とか、まあ、あの、の、あの切り身とか、ちっちゃな切り身とか、うん、まあ、あと何があったかな？大体、あと、揚げ物、
うん、
ちっちゃい揚げ物。ちっちゃい揚げ物ってわけわかんないですけど。そういうもの。
でも、そんだけいろいろ乗ってたら、もう、海苔弁じゃない感じだね。
海苔弁じゃないですね。あの、
幕の内。
そうそう、幕の内に近い感じ。
へ
ぇ、あの、乗ってるっていうか、あの、うん、数は別な、確か別だったと思うんですけど、別の売りだ。
そうなんだ。
うん。で、ご飯は、ご飯で海苔、海苔の、二段重ねの海苔のお弁当に、うん、なっている。
あ、じゃあもう幕の内でご飯が海苔弁になってるぐらいな感じな
ん
です
ね。そうですね。はい。まあ、それ、なんせ自腹じゃないって余計美味しいという。
自腹じゃないから美味しいの？
え、まあ、あの、でも、撮影の現場なので、うん、まあ、落ち着いて食べれた試しはないんですけれども
。ああ。
なるほどね。お急ぎで食わなきゃいけない。
え、それは都内？
都内ですね、確か、うん、あの東京で、都内でやるイベントの時に出てくる。
うんうん、
で、あの、これがですね、やっぱり景気と連動してまして、ね、
うん、
バブルの直後ぐらいとかは、
うんうん、
まだまだそのツタヤのお弁当だったんですけど、
うんうん、
最近ですね、
うん、
まあ僕もその仕事をそんなにしょっちゅう行かなくなったというのがあるんですけど、
うんうん、
あの、どこの現場もあんまりお弁当そのものがないとか、
うん。あ、もうないんだ、そもそも。
ない。
うんうん、
あの、ちょっと、ケータリングって言って、こう、軽食がバーっとこう用意してあって、
うんうんうん、
っていう感じの、そういう、あの、カフェテリアじゃないけど、
うんうん、臨
時でこさえてあってっていう感じで、で、まあ、そこでサンドイッチとかあるから適当につまんでくださいっていう。
はいはいはい。
とか、あの、まあ、お弁当も随分、あの、あ、これ、やっぱり、ちょっと、あれだ、なんて、いわゆる、チェーン店っていうかね、
うんうん
う
ん、
そういうところの、あの、お弁当になってしまっていたりとか
ですね、うんうん、
いう感じで、なかなかその、あ、ツタヤだ、珍しいって、時が、こう、珍しくなっちゃったっていうのが、ちょっと残念、残念っていうのも変ですけど、
うん、
と言えば残念ですね。
なるほどね。
確かもう一種類ぐらい、その、こことあそこっていう、その伝えるともう一つっていうのがあって、
うんうん、
これが、こう、横綱みたいな感じで、お弁当の横綱みたいな感じで。
あ、2点あるんだ、お店は。
うん、
うん、なるほどね。いや、面白いですね。
はい。
現場で食べるお弁当。
現場で食べる、ね。うん。ですね。それはやっぱり、あの、まあ、もしかしたらその芸能系のお仕事の方とかはそういうの、うん、の、いうのが、あの、多いのかもしれないんですけれども
、
うん。うん。
なるほどね。はい。ということで、スノーさんのお弁当は現場のお弁当ということで、
はい、
ていうか私は、あの、冒頭にあったサンドイッチのお弁当っていうのが、ほとんど、多分、皆無だったので、そんなにそういうのを広げてると、すごい羨ましかったと思
って、ね。ああ、そうですか。
はい。あの、パンも朝食べてなかったことはないんですけど、お弁当にパンっていうのはちょっと、うちはなかったんでね。なんか作ってくれて頼んだことがある記憶はあるんですけど、それを食べた記憶があんまりないので、ね、友達が食べてるのを見ると羨ましかったと思いました。はい、ということで、今週は、各番組でお弁当の話題、お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。またいつかね、まあ、毎週はやりませんが、またどっかで同じテーマで冒頭のお話をしていきたいなと思っておりますので、楽しみにしてください。
はい。
で、今週ただいまでは、これはブラックスノー全開になるんでしょうか。
いや、どうなんでしょう。
何でも何時前とお話をしていきたいと思います。どうにでもなっちまえと。
はい。
ということで、
まあ、それを最初に言っちゃうと、あの、後が繋がらなくはい。あの、まあ、時々ずっと、こう、なんて言うんでしょうね。あの、不平不満みたいな、そういうネタをいっぱい上げて、
うん、
いまして、
うん、
あれなんですけど、この間の伊達直人なんかもその、企画なんですが、あの、
うん、
そう、伊達直人ネタで言えば、あの後なんか次々とやっぱり、
うん、
なんとか運動みたいになった割には、
うん、
シュンってこう、
うん、
後が続かず、なんか小関さんが言ったような、自己満足で終わってしまったのかと思っていたら、
うん、
あの、ウェブ上でのニュースで知ったんですが、
うん、
もう、なんと、実写版を作るんだと、
うん、
はい、小関の、 ていうのが出て、うん、うわ、これはもしかして本当に伊達直人をブームを起こすための何か、あれがあったのかと、うん、裏があって、実はやらせだったとか、今度、スキャンダルが出るのかと、ちょっともう楽しみにしてるんですけど、うん。しかしね、あとあの時には子供、小学生とかが市役所になんか、
うん、
匿名で、
うん、そうですね。
しかも埼玉なんですけども、匿名で、うん、文房具買ったので、うん、そういう、施設とかね、そういう、うん、困ってる子供に、あげてくださいって言って持ってきて、お名前はって言っても、家匿名でって言って帰っていきます。
へぇー、あ、それ知らなかった。
で、新聞に載ってて、あーと。あとなんか、まあ、これは、その人の勝手なんですけれども、失業中だけど、頑張ってほしいのでって言って、わざわざ、何かを持ってきた人とか、いて、失業中だけどって、そこまで、それは何なんだろうと、ちょっと、ちょっと思ってしまったんですけれども、失業中つける必要ないじゃないかって気がしないでしょ。全員にね。それ、もらった人もちょっとなんか、素直にありがとうって言えないよねって
。ああ、そうだね。
ちょっと本当になんか、小関さんが自分だけのことを考えて、全体見てないじゃないかっていう話もしてましたけど。
うん
うん、ああ、っていう。
それで失業手当もらってたらちょっと。
そうなんだ。あ、もらってるかもしれないですね。うん。っていう、まあ、そういう、ことになってしまっております。
うん、であと、なんか、はい、議員さんで、
うん、
これを機にっていうことで、なんか、養護施設の、制度どうにかするとか、そういう話も出たりとか、
あ、そうなんだ。
知ってましたね。うん。あと、なんかやっぱり子供手当がもらえないからとか、
う
ん、あとは手続き、いろんな手続き、だからお金に限らずなんか、例えば携帯が、
はいはい、
契約できないとか、
うんうん
うん、っていうのもあるみたいで、そういう制度面をどうにかしようっていう動きにはなってるようですね。
はい。
うん、
あ、そう、動きはあるの？
そうですね。で、今日なんかも、はいはい、まあ、それは関連してなんか里親制度みたいな話も出てきてて、
うん、
で、なんか、ビデオレンタル借りるのに、
うん、
未成年は親のハンコがいるけれども、
はい、
里親じゃダメだっていうとこがあるみたいで、なんかそういうのとかの話が出てきたり、まあ、最近はそういう、なんか、その児童養護施設にいる人たちとか、
うん、
そういった人たちをどういうふうに、
うん、
そういう人たちにまつわる制度をどうにかしようっていう方向にはなってるみたいですけどね。
もうそういうことが動き出すっていうことは、まあ。
まあ、まあ、やらせて果たしても、
まあ、いい方向には、まあ、起
こってるところもあるということですね。うん、
ああ、まあ、それはよかった。
あとは、その施設の方で、その今必要なものが何かっていうのが、サイトとかでこうアップしたりとかっていう動きもある、
はい、あんまり無茶して、とにかく送りつけるとかいうのは、ね、なくなってるみたいですけどね。うん、
はい。まあ、はい。まあ、実写版は、まあ、どうでもいいよっていう感じなので。ただ、あんまりそういうのになんかね、利用されるのも、ちょっとねっていう。
ちょっとね、あれですけど。
うん、っていう感じがしない。
まあ、なんかそういった動きになって、いろんなことが改善されていくんならね。
はい。
まあ、その企画もな、ということであれば、まあ、良かった点もあるかなというふうに思いますけどね。
はい。
はい、
で、まあ、さっき子供手当の話がちらつきましたけども、
はいはい、
で、子供手当は、まあ、うちはまだもらっている、
うん、
うん、あれなんですけれども、うん、結局、なんか、怪しいじゃないですか。
そうね。
先が見えてるというか、もうダメかもしれないっていうか、半分、うん、半分、なんていうの、お手上げっていう、うん雰囲気を醸し出してですね。
うんうん、
じゃあ、今まで、 子供手当あげるからって言って扶養者控除とかね、うん、なくしてますけれども、
うん
うん、それは結局なくなったものはなくなったままっていう形で、
うん、
もうこのまま行くとなんてやらずぼったくりみたいなそういう、
うん、
税制改悪は、
うん、
先に進んでしまうという非常に恐ろしい話っていうか、
うん、
なんか騙されたとしか言いようがないっていう。
詐欺だよね。
そうですよね。で、それでいながら、なんだっけ、マニフェストは、
うん、
見直すべきでしたみたいなことを言っている。うん、なんかとんでもない、未責任状態っていうのが、
うん
うん、目の前にこう展開しているのをただただ呆れてみるだけっていうのも、
うん、
もう、うんざりするような状況なんで目をつぶりたくなるんですけれども、
うん、
ある意味こうで、その税金が、まあどうした、税金っていうか、まあ支出はどうしたって必要なわけじゃないですか。
うんうんうん、
それを何も言わずに、収入がこうだからとか言ってるのもよくわかるわかんない話で、うん、とりあえず、なんだっけ、仕分け、事業仕分けとか言って、やったけど、うん、あれは本当パフォーマンスに、で、終わっちゃった感じが、しないでなくて、
うんうんうん、
だったらもうちゃんと支出がこれだけ、ここにこれだけ、かかっているので、これだけは絶対死守しなければいけませんっていう、
うんうん、
そういうね、あれがちゃんと出してくれれば、
うん、
まだ、そうです。まあそうですかって言って、はいって言われ出せないところもあるんだけど、
うん、
そういうなんか、理路整然とした、ね、
うん、
説明がないまま子供手当は財源がないので無理ですみたいなことを言われてもっていう。
うん
うん
そういう感じですよね。
うん、
で税金で言えば、もうまあちょっとここから先はすごく妄想の世界なんですけれども、はい、じゃあ僕らがね、実際に税金を取らなければいけないというか、その税を取る側っていうかね、そっちだとしたら、うん、果たしてこの世の中から何に税金をっていうか、どうやってお金を集めたらいいのかっていう、
うんうん、
ところに行き着くんですけれども、
うん
うん、本当に、なんて言うんでしょうね、一番手っ取り早いのって、
うん、
すごく僕が、こう、悪い、なんだっけ、ムバラクさんみたいなやつだとして、何でも、こう、容赦なく、税金集めてやれって悪段階みたいなことを考えるとすれば、やっぱり、みんなが使っているものにどんどんお金を、税金をかけていけばそれだけね。
うん、
なんで、車なんか特にそうじゃないですか。
うんうんうん、
で、そうすると、携帯電話とか、
うん、
あと、なんだろうな、そういう電子、
うん、
IT メディア関係のもの、パソコンとかで、ね、
うん、
もう広く薄く税金を、そのうちかけろとかいうやつが出てこないかって、ちょっと、うん、心配というかなというか、僕だったらかけるよとか思うんですけれども、
うん、
あと、パケット通信料とかね。
はあ、はいはいはい。
そういうのも、ビールなんか、ほら、ビールとかガソリンって半分は税金とか言うでしょ、
うん
うん、まあ、ああいう風にするといいかもしれないとかですね。
うん、
思っちゃうわけなんですけど、そうすると、例えば、1ツイート1円とか、そういう感じで、税金をがかかってくるという。
ツイート税。
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 なきにしもあらずっていう、
うん。
こういうことをやろうと思ったら、できないかっていうと、テクノロジー的にはっていうか、もしかしてできちゃうかもしれない世の中でしょ？
いやいや、できるでしょ。
できるじゃん。
まあ、ツイートはどうかわかんないけど、まあ、でもツイートも、なんか登録制みたいにしちゃったらできるよね。
ます。で、まあ、最も気になるのは、国民創生番号制というか、社会保険ナンバーっていう、
うんうんうん、
使 おうということになっていて、これはあんまりその表立って取り沙汰されていないのがちょっと怖いよねとか思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですよね。もうちょね、10年前ぐらいだったらとんでもないってすごいブーイングになったと思うんだけど、今ねやろうやろうって、まあこれだけね年金がやってぐちゃぐちゃになってるし、
あ、
っていうのがねやっぱりあるんでしょうけど、
うん、そういう意味では、うん、その必要なのかもしれない。まあ必要性に対してね、
うん、
説得力があるっていうことなのかも
しれない。なってきちゃってますからね、そういうことにね。うん、
ただ、それも本当悪用しようと思えばいくらでも悪用できちゃうっていうかね、
うん、
その権力者というか権力の、権力を持ったところがそれを悪用っていうかね、自分のスタイルにしようと思えばいくらでもできちゃうので、
うんうん、
それはそれでいいのかっていう、
うん、いや、そういう番号制とかって、うん、その個々のなんていうの、まあ、いわゆる ID っていうものがさ、うん、なんかすごくこうなんていうのかな、気迫じゃない、
はい、
なんて言ったらいいんだろうね、なんかすごく危ういものになっていくような気がするんですよね、
うん、
番号だのなんだろうにされちゃうと
ね、うんうん、まあそれはそうですね、
うん、
もしかしたら本当実生活の中で、うん、社会保険というか年金であったような取り違えとか、
うんうん、
死んだことになってますとか、生きている、いや、死んだのに生きたことになってますとか、
うんうん、
そういうことが平気で起きそうな、
そうね、
感じがしますよね。
うん
うん、でも、そう思うと、うかうか、なんていうんですかね、そんな、もう成人不毛だから知らないとか言って、
うんうん、
目をつぶっているわけにもいかずと。
うんうん、
ただ、ある意味ではすごくそう、現実がすごい厳しいので、なんか日々の生活に目を奪われてしまって、
うん、
そっちの政治の世界で行われていることにあまり関心を払えないというか、
うんうん、
そういう現状があるので、
うん
うん、そこはね、すごい怖いですね。
うん、
これ、ある意味で、わざとそういうふうに、なんて言うんでしょうね、いろいろ厳しい状況に追い込んでおいて、うん、知らない間にいろんな税制とかそういう制度とか作ってしまって、
うん、
こう一網打尽にしてしまえっていう裏の勢力があるんじゃないかとか考えてしまうんですけれども、特に民主党政権になった時に、
うん、
なんの変わり方ってっていうのがなんか、すごく、こう、バラ色みたいなそういうね、なんか変わればなんとかなるんじゃないかっていう、
うんうんうん、
そういう幻想を、これは抱かせたのが自分たちがね、自分たちっていうか、その、ミストに入れた人たちが抱いたのか、わからないんですけれども、
うんうん
うん、それでおいて、蓋を開けてみたら、こう、ひどいことになっているっていう、
うん
うん、この変わり方って、ちょっと小泉さんの時もそれに近いものがあったし、
うんうん、
もうちょっと前だと、その、戦争に突入するね、ちょっと前の例えば、すごい古い話なんですけれども、
うん、
日露戦争で勝ちましたとかね。
あそこまで古くなる
の？日露戦争で勝ちましたとか、うんうん、いや、でも、あの辺ってそうなんですよね。結局、日本は、海外に対して強く出て、これだけのことをできたから、うちらはすごいんだ。
ああ、はい。
だからお金が必要なんだって言って、
うんうん、
軍備の方にガバガバガバっとこう行っちゃったじゃないですか。
うんうん、
で、まあ今は、ちょっと構図は違うのかもしれないけど、
うん、
これを、例えば、小泉さんの時は、
うん、
郵政を敵にして、うん、あそこをやっつけてしまえば、そこから改革始まって日本はバラ色だ、みたいになって、言ってて、おーとか言って、それに乗ったがためにですね、
うん、
山のように非正規雇用の人が できちゃってっていう、うんうん、あとあのこう海外の資本に対してすごく甘いっていうのになっちゃったじゃないですか、
うんうん、
そこから入ってきて、まああのまあ、その結果リーマンショックにガバッともう飲み込まれてしまっているしっていう、
うん
うん、なんかねそういう、こう期待をさせといて期待を裏切るっていう、
うん
うん、そういうあのこうスパイラルが何度も起こっているのに、
うん、
みんなそれに気がつかないのか、気がつい分かっていても飲み込まれてしまうのが、
うん、
その人間の差なのかっていうところ、
うんうんうん、
なんていうんでしょうね、あのでも みんながみんな冷めてしまったら何も起きないんですけれども、
うん
うん、まあ一応ちょっと考えた方がいいじゃないのっていうと。
うん
思うんですけれども。で、まあ、そういうところから言うと、やっぱりその税金とかね、
うん、
っていうと、あとはあの、その国民性、総背番号制とか、そこら辺は絶対、あの、目を離せない保険なのではないでしょうかっていう感じです。
うんうんうん、まあ、まあ、でもなんか今日のね、はい、新聞では支持率が、
ああ、
最低になった。
最低になった。うん。あの、まあ、そう、支持率っていうのもすごく、なんか嫌な感じでね、
うん、
僕を投票したんだったら最後まで支えろよ、とか思う。ファン投票じゃないんですけれども、
うん、
うん。ダメだから見限るんじゃなくて、ダメだったら、いや、こうしたらいいんじゃないですか、あしたらいいんじゃないですかって。
うん
うん、協力するのが、その投票した人の責任っていうかね、
うん、
あるんじゃないのと思うんですけれどもね、うん、あまりにもそれにしてもひどすぎるっていうのは僕も感じる
んですが。一時期盛り返したものの、今回が最低だったみたいな、出てましたけどね。
まあね、あの、その、なんていうの、うちで、こないだからずーっともう、こう都知事選にしてもなんでこいつがとかブツブツ言っていたら、
その渡辺の社長さん
とか、渡辺の社長さんとか、あの石原都知事4選を、まあ本人はどうかわかんないですけど、知る声とか出てたりして、いやもう勘弁してくれよみたいなことを言っていたら、
うん、
あの都民になって出ればいいじゃんとか妻にふざけて言われたんですけど、そこまでバカじゃないからとか言ってた。結局なんかこう、あの、残念ながら人の上に立とうと思う人は、
うん
ある意味、すごくおバカさんなのかもしれないとか思うと
、
あの、今までね、その、特にここ十数年、こう、なった人って、ある意味、すごいおバカさんな人が多くて、
うん、
あの、それでよくやったね、それでよくやっていけるねっていう、後からね、その時はすごいなんか、おぉ、すごい勢いだとか、あの、すごいカリスマ性とかいうのあるんだろうけど、
うんうん
何年か経つと、あれは何だったのっていう、あるじゃないですか。あの、で、しかもそのメッキの剥げ具合がですね、
剥
げ方が早くなっているという、スワープ品がどんどんできているっていう感じですよね。あの、そういう政治工場の中で、政治産業の中で、っていうところが非常に、どういうことなんだろうって。まあ、つまりは、僕の世代に近くなれば近くなるほど、
うん、
作品なのか、と。
出た。我々世代があって非常にやばいぞという。
10代、40代作品、説、
うん、
です。で、あの、まあ、あの、最低でも、僕らは作品だと。
うん
だから、それなりに努力しようっていうか、それなりの、あの、注意深さを持ってやろうって、持っていきたいなと僕は思ってるんですけれども。
うんうんうん、
あの、だから、僕らより下の人は、あいつら粗悪品だから何やるかわかんないぞと、こう、あの、思っててもらえれば。
うんうんうん、
はい。少しはがっかりしなくて済むかも、とか思ったりする。
なるほどね。
はい。
うん、
まあ、そういう、まあ、将来的に 明るいかどうかは別にしてですね、うん、結局、今、そういう、閉塞した空気っていうのが、
うん、
の中で、やっぱり生まれてくるのが、外に対する、不満不平を外に向けようみたいな、そういうね、うん、誘導っていうのが、これがまた、本当に、アナクロニズムというか、
うん、
それ昔やったでしょっていうね、
お
う感じで、昔っていうのはその戦前とかなんですけれども、
うん、
それ昔やったよねっていう、そういうすごい古臭い手法で、
うん、
まあ、手は変えてるんですけれども、
うん、
古臭い手法で海外っていうかその近隣諸国に対して、
うん、
こう、不満の向きを、変えてしまえ、みたいな、
うんうん。
僕はそう見えるんですけれども、うん、まあ、この間の、中国とのいざこやざとか、
うんうん、
ロシアとの北方領土の問題とか、
うんうんうん、
で、ない、なんていうんですかね。問題そのものは昔も今も全然変わって、状況そのものは別に何か変わったっていうわけでは、具体的にはないわけです。
うんうんうん、
戦後、ロシアはずっとあそこに、ロシアというかソ連から、ロシアになってもずっとあそこにいるわけだし、
うんうん、
尖閣諸島のあたりにしても、うん、まあ、僕は詳しいことはわからないんですけど、実際にあそこにじゃあ中国が、旗を立てたかっていうとそうではない、
うん、
とは思
う
し、
うん
うん、で、そういうところに、ところと、まあ、こうリンクさせて、
うん、
日本は、なんていうの、軍備をとか、目標警備をとか、島や空に子供手当やめて空母作れって言った人もいるぐらいなんですけれども、ある評論家がね、どないになってんだっていう感じですね。
うん、
こう単純に考えても、この今の日本の経済状況で、
うん、
そういうことに耐えられるか、そういう軍備とかね、実際にやろうと思った時に耐えられるのかって言ったら耐えられないでしょ、うん、もうね、
うん。まあそれはね、なんかやっぱりその核、まあ非核三原則っていうものを見直そうみたいな話があるわけでしょう。
はい、
うん。まあ、でもなんかね、前にもこう番組で話したと思うけど、なんかそういうものを作るパワーってもったいない気がするんですけどね。お金にしても。
そうですね。
時間にしても。なんか非生産的というか。
まあ、まあ、壊すためのものを
一生懸命作るんですけ
ど
ね。
まあそこら辺がね、そういう意味ではちょっと歴史をちゃんと勉強しなさいって言いたくなるんですけど、僕は全然、うん、その内容、歴史を勉強したからそれがどう解釈するかちょっとわからないですけれども、うん、ただに、なんか同じことやってないかとか思う、うん、わけなんですが、うん、特に、そういうイデオロギー、まあ一種のイデオロギーですよね、
うん、
が、戦前は知らないので、暮らしてないから全然わかんないんですけど、
うん、
それすらも、ある意味で、IT メディアの中の商品化されつつあるっていうところがまた、現代の新しい、
うん、
なんて言うんでしょうね。新発明って言えば新発明なのかもしれないんですけれども、
うん、
そう、まあ、ツイッターにしても、そういう、いろんな、ユーストリームみたいなのにしても、
うん、
そういうもので、売り物にしてしまえっていう、マスコミっていうんですかね、
うん、
マスコミっていうか、まあ、主張してる人たちもそれを使うという点、
うんうん、
点で、こう状況が全然違うのかもしれないんですけれども、なんか僕はその、例えば愛国とかそういう、
うん、
日本の国益とかそういうのを、
うん、
こう商品化して、することで広く普及しようっていう、
うん、
まあ、評論かなり漫画かなりいろいろいますけど、果ては、政治家から大学教授からいろいろ言いますけれども、なんかそこら辺がね、イデオロギー商品化して 自分が儲か、自分たちが儲かればそれでいいやっていう、そういういやらしさを見てしまうのですけれども、
うん、
うん。うん。どうなんでしょうね。なんか、あの、僕の、こう、悲願だ見方なのかもしれない。
まあ、でもそういうのが、こう、客観的になると、なってみないといけない。
うん。
時なのかもしれないですよ ね、 なんかそういうのがなんか当たり前のように普通に入り込んできてしまっていて、そういうことにすら気づかないっていうのはある
かもしれないよね。
最近いつも同じ時間に見るニュース番組で、すごく演習をやってるっていうのを毎日やってるんですよね。
はあ、演習って
合同
まあ、日本だけじゃなくて、
はいはい、
米韓とか、そういう演習をこういうふうにやってますっていう説明的なこ
う
のを必ず入れてきてるんですよ。
うん、
毎日とは言わないでも毎週1回ぐらい入ってるんですね。まあ、どこの曲とは言いませんけど、歌、の曲ということで。
まあ、そうだ
ね。あれもね、だからああいうのを日常見せられてると、まあ、安心っていうのはもちろん、ね、中国が、大きくなってきてっていうところで、そういうのや、中国があるし、北朝鮮があるしっていうので、そういうので見せられて安心って思う層もあるかもしれないけど、あれを日常的に見せられてるっていうのどうなんだろうなっていつも思ってるんですよね。
なるほど。
で、あれをね、ね、私たちは歴史をある程度知ってるかわかるけど、あれをね、何も知らない層が見たら、ヒーローなわけ、になっちゃうかもしれないし。
かっこいいがね、そうですね、わかります、わかります。
だからその辺、ちょっと最近ね、
それは怖いね。
そこがちょっと怖いとこだなって思ってるんですよね。
どっかも武力は一切持ちませんみたいな国ってないの？
確かコスタリカはそうだったと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
軍を持たない国。持たない国っていうので、まあ、本でも紹介されてますけれども、確かに、はい。確かコスタリカはそうだったと思うんですけどね。
なんか、そういう風にしちゃったっていう。
まあ、そう、まあ、そういうとなんか、なんていうの、頭がバラ色だとか、こういう言われるんですけども、単純にね、こう、縄張り意識っていうかね、こっからここまで俺のとこだからとか、それは動物としては当然だと思うんですよね。人間も動物だからさ、当たり前なんですけれども、じゃあそこ、その、どこどこまでここで、こっから入ってきたら殺すとか、そういう、殺すなり追い出すなり、殴るなりっていう、そういう行為が、を、もし正当化するとしたら、極端に言えば、それは動物の範囲なんだから、じゃあ、武器とか使わないでね、飛び道具とか、刀とかそういうのなしで、手と爪と口で、歯で、噛みつき合えと。それで追い出せると
。
もし島だったら泳いでいけと
。
こういう、ところまで、自分のレベルを落とさないと、やっぱりこれだけテクノロジーを持っているに、持っちゃってますからね。そこのテクノロジーを持った上で、動物と同じことをやるっていう、そのちぐはぐさというか、グロテスクさっていうか、そこが僕にはすごく最近感じるんですけど。
そうそうそう。だから、ね、こんだけいろんなことができるようになっているのに、その縄張りとかそういうものっていうのが、武力でしかこう、今バランスを保てないっていうのがさ、なんか、いつまで続くんだろうねっていう。
ああ、そうですね。まあ、そういう意味では、この間超人ロックの話がありましたけど、あれでね、未来何百年経ってもね、やっぱり相変わらずそうやってこう、抑圧する側と、抑圧される側と、それを利用して、こういろいろ自分の野望をやろうとして、どす黒い悪いことをやる奴らがいっぱい、いる世界がずっと永遠と続いてまして、超人ロックはそれを一生懸命なんかいろいろ あの、助けたり、こう、喋ったりするんですが、うん、最後に、あの、こう、別な人がですね、あの、別なエスパーが、うん、人間は君が思っているほど、利口じゃないというか、もう愚かだから、こんなことはいつまででも続くんだよって言って、言われちゃうんですけれど。
まあ、いやでもさ、その、武器の開発とかさ、
はい、
生産とかしてる人と、それに携わってる人たちって、全世界的に見たらいっぱいいるわけじゃないですか、きっとね。その人たちがなんかその、そういうものじゃなく、その、はい、これまでの歴史というかさ、その、民族的なものとか宗教的なものとかっていうのをこううまくつなげる何かみたいなものを研究するとかさ、そういうところになんか尽力を割けたら変わんないのかねっていう気はするんで。
そうですね。まあ、まあ、ある意味、まあ、思考停止な感じなのかもしれないですね。その実際にやっている人はね。
そのなんかまあ構造変えようとしてるんだけども、やっぱりそこのね、遺伝から来てる仕組みっていうのは本当強力なので、
はい、
うん、その元で生きてる人たちどうするかっていう問題もあるし、うん、その人たちがどう解き放ってるようになるのかっていう問題もあると思うんですけど、
うん、いやだからなんかね、うん、この番組でもずいぶん前にもう遺伝子の中にその組み込まれてるものがあるんじゃないかって話がしましたけど、そういうのをなんか解明してさ、
はいはいはい、
それをこう、
うん、
改善できるような技術みたいなのっていうのを、
ね、
その日ね、これまで何十年何百年ってこう戦うために使ってきた労力をそっちに使ってみたら変わんないのかなとか思うよね。
そうですね、はあ、確かに。まあ、いろいろ、こう、その、人間ってすごい不完全でね、
うん、
妄想というか、なんていうか、いろいろ、誤解というか、うん、そういうものが、とにかく、まあ、世の中ほとんど誤解でできていると言ってもいいかもしれないですけれども、その中で、そこで、何が誤解で何が誤解じゃないかっていうのを、一つ一つ、見極めるのは、見極めるための力になるのはやっぱり教育とか、あるいは、まあ親子関係とか、まあその、こう、自分の周囲の人たちっていう一番身近なところからの関係が、結局全世界につながっていくと思うので、そういう意味では、その、まあ、ね、今ちょっと家族とかそういうそこら辺がちょっと崩壊しつつあるっていう非常にまずい、うん、まずいというかかなり末期的な状態なのかもしれないですけど、
うん、
うん、まあ、学校とかね、では支えきれないっていうか、
うん、
学校はもともとその家族とかそういう今の学校ってシステムは家族とかそういうシステムがある程度きちんとしている上でそっから上を引き受けましょうっていう。感じじゃないですか、本来。
うんうんうん、本来はね。
で、本来はね。でも今ちょっとそうではなく、なんか、学校が家族の代わりもしなきゃいけないみたいな時代に突入。まあ日本の話、日本しか知らないけど、
うん、
このまあ子供の周辺とか見てると、
うん
うん、そういう感じもするので、
うん
うん、ちょっとこう、ちょっと大変だなと。まあ先行き大変なんですが、まあ、僕らの世代で、それこそ僕らのこの、作品の僕らの世代で頑張るしかないと思いながら、子供たちの、まあ、姿を見てるんですけど、まあ、ちょっと長くなったんですが、ちょっと将来の日本人っていうのを僕、この間ちょっと設計してみたんですけれども。
すごい。
設計してみました。
日本人設計したんだ。
いや、設計っていうか、その、想像したんですけれども。
うん、
ちょっと非常に、いいことと悪いことがあって、
うん、
ちょっといいことは、多分、美男美女で、すごく、うん、みんな、なんだっけ、8頭身とか9頭身とか、そういう、すごいスタイルのいい男女 ばかりになると思いますっていうのが一つと、はい、もう一つと、それからやっぱり、あの、少子化に関しては、ちょっともう、あの、より進むんじゃないかっていう、うんうんうん、もう、なんて言うんでしょうね、もう、こう、いわゆる純粋日本人とか言うと、ネ、うん、ットデータブックに載るような感じになるかもしれない。っていうのがありまして、うん、なぜそう思うかっていうと、うん、サンプル数はすいませんが、わずか数十人なんですけれども、うん、もうそこからものすごく膨らましてますか。うん、ね、3、4歳児とか4、5歳児、
うん、
特に3、4歳の子供の、
うん、
スタイルがめちゃくちゃいいんですよね。
ああ、それは思う。あの、うん、3、4歳児っていうか、う
ん、まあ、子供全体にそうですけど。うん、
な感じがしますね。
ね、あるところで、3、4、その、そこは3、4歳児が一番スタイル良かったんですよね。すごい。
ああ、そうなんだ。
立ってある、あまあ、まあ、3、4歳児で一番可愛い頃じゃないですか。
うんうん、
でも、こう、ブルマーで、こう運動、ですけど、うん、ブルマーで、作って立ったら、めちゃめちゃ足が長くて、すねから下とかすごい長いんですよ。
ほうほうほう。
これは一体何が起こったんだと思って、みんなそうだったので、
ほうほう、
なんか、デブチンとかする子いないんですよ。
ああ、いないよね、今。
あっさりもうみんな、そのまま、このまま大きくなったらみんなジャニーズって感じの、こうばっかりで、一体何が起こったんだろうと思って、親子競技を取った時に分かったんですけど、
うんうん、
なんとお父さんお母さんが、まあ、あの、若干のデコボコはあるんですけれども、
うん、
美男美女で、
うん、
スタイルいいんですよ。
うんうんうん、
いうことはと思ったんですが、
うん、
あの、結局美男美女しか結婚できて、うん、子供が残せない時代、今、その20代、30代で、そういう時代、うん、社会状況なのかもしれないって。
うん、やっぱりそうか。
いやいやいや。サンプル数30ですか。と思ったんですよね。で、しかも、まあ、共働きができて、
うんうん、
もう運動会なんでそんな、あの、おしゃれな格好はしてないんですけれども、やっぱりいい格好してるんですね、結構ね。
うんうんうん、
こう、ブランドっぽい。
うんうん、
わかんないですけど、すごいおしゃれなわけなんですよね。うん、だから、うん、これモデル、この人、このお母さんモデルになるよとか思いながら撮ってた、思ったぐらいの人もいる感じなので、
うんうんうん、
あの、そういう意味では、
うん、
このままだと、そういう人たちしか子供が作れないから、
うんうん、
それ以外の人たちは、もう、子孫を残さずに、どんどん死んでいくしかなくなってしまうという、すごい恐ろしい、うん、あの、結論にちょっとこらえた達しまして、あーと思っちゃったんですけれども。
あー、なるほどね。
はい。あの、でも実際そうじゃないですか。今、ほら、あの、なかなか結婚できませんっていう。
あー、っていうのも聞きますしね。まあ、もう、
で、親しご
い。
うん、
独身でみたいな考えの人も結構、
うん、あとはママはせっかく結婚されたけれども子供を作るほど余裕がないというか子供を作ってもどうなるかわからないので
そうそうそうそ
ういう言い方をする、うんうん、されますけれども、
うん、聞きますそれは、うん、
ただそのまあそれはね子供を作る作らないはそのそこの方の、当事者の問題なんですけれども、
うん、
ただ、このまま行くと、本当に社会的に恵まれた状況の人しか子供が残せないので、
うんうん、
ただ、まあ、そのね、唯一いいとすれば、うん、社会的に状況が恵まれている人は、こう、美男だったら美女、男だったら美女、女の人だったら美男を選べるという、うん、すごく、ダーウィニズムの、もう絵に描いたようなダーウィニズムが起こるのかもしれないっていうかもう基本的には起こってるんじゃないかってちょっとこの間それを、まあ、そこにねこう考えが行き着いた時にはちょっと目の前が暗くなりましたけど
いや僕はねそこからそういうふうに思ったこともあるんだけどそこから、はい、まあ一旦そういうふうに触れるけど、
うん、
今度逆に太ってる人とかさ、
はい、
今いわゆるブサイクとか言われてるような人たちが、 少数派になるわけじゃないですか。
そう、はい。
そこに価値が出てくるんじゃない
ですか。そうか。そうか。
そういう人たちがいなくて、そう、はい、減ってきたら、
うん、
なんかその人たちがズバ抜けた感じになるわけでしょ。
まあ、どうなんでしょう。あの、ただね、この、美男美女ばっかりになるっていうのは、
うん、
ある意味で、やっぱりもっと危ないというか、その、種としては危ないんじゃないかと思うんですけど。
多様性がなくなる。
多様性がなくなるっていう意味で、うん。うん。あとね、やっぱり平均寿命は残念ながらね、減ると思う、あの、どんどん短くなっていくと思うんですよ。
うん、それはなんで？
あの、ほら、なんだっけ。あの、美女は発光っていうじゃないですか。うん、早く死んじゃったり、こう。サチを使ったりするので、あの、美女に死なんとか言うじゃないですか。
うん、
これは女の人聞いてたら怒るかもしれないんですけれども。なので、そういう意味ではこう、あと、そういう意味で、
うん、
多分ね、あの、その、ほら、美しい人が早く死ぬとかいうのは、その、医学的にそれがね、正しいかどうかわからないけど、
うん、
もしかしたら弱いのかもしれない。と思いませんか。だってあれ、そういう統計的なあの、あれがない限り、実際にどうかわかんないけど、統計的な何かバックグラウンドがない限り、そういうことわざって出ないと思うので、だからそういう意味では、その、どんどん美しい人が増えて、美男美女が増えていけば、それだけ、あの、早くみんな亡くなってしまう。ということで、あの、うん、日本人は、ますますレッドデータブック、こう、うん、上の方に、ランクの上の方に行ってしまう。というのが、あの、僕の日本人の設計。はい、でそうなりたくなければですね、もう今からでも遅くはないから、もう、子供手当、じゃなくて、それこそ結婚手当だろう、あの、うん、っていうか、あと、なんていうんですかね、残業代ちゃんと出せとかですね、
うん、
そういう、保育所とかもちゃんと充実しましょうとか、空母なんかいらないとかね、
うん、
うん、あの、ほんと動的防衛力とか言ってないで、それより自分、その、動的防衛力にするにしても、美男美女の体、あの、軍隊は弱っちいですから、多分。無理ですよ。だって、どうやって、まあ、どうやってね、その美男美女に鉄砲を持たせるんだっていうか、
うん、
多分、こう、重くて持てませんとかそういう話になりますよ。あの、体力的にどうなのか、やっぱり、その、細っこいから弱っちいし、だと思うし、
うん、
で、まあ、そういう意味で、まあ、なんか、僕もアナクロニズムなこと言ってますね。なんか、富国強兵みたいなこと。不明を増やせよみたいなことになってますけど。結局そこに行くのかっていう。
なるほどね。はい。ということで、まあ、日本人の将来がなんかとっても明るいのか暗いのか、
はい、
わからない感じでございましたが、僕は、その、美男美女だけになるっていうのは、そこからやっぱり戻る力が人間にはあるような気がするんですけど、うん、で昔の人はほらおたふくみたいなのが良かったっていうじゃないですか。
そうです
ね、そこから変わっていったりとか、
はい、
ね、また平安美人がもてはやされる時代がもうちょっとしたら来るんじゃないかと。
よし、もうちょっと長生きしよう。
おたふくなのか。
そうそうそう、
おたふく類、その、
おたふくか。
とかいうのがさ、なんか食文化とかって大丈夫なのかなとかっていうのと、あと、ほら、うん、なんだろう、はい、ダイエットとかそういうの、なんか、ね、スクランブルでもやってますけど、あの、そういったものの蔓延というかね、
うん、
まあ、健康でなければっていう部分はあるから、まあ、肥満がいいとは言わないんですけど、
はい、
うん、
それの過剰な版っていうのが、そのすごく、その、スマートな子が多いというよりも、なんか、骨川さんみたいな人が多かったりするじゃないですか。あそこまで 行っちゃうと大丈夫なのかなとかね、そのダイエット云々とかいうレベルじゃないよなと思う時があるので、
はい、
むしろそっちの方がちょっと心配かなっていう気がするんですけどね。まあどうなるか、まあどうにでもなっちまえっていうのをなんかね、最近僕もねそっちに傾きつつあるんですね。みんな死んでしまったらいいんだっていう話があったじゃないですか。
ありました
。なんかちょっとわからなくもないかも。
そうですか。
いやそのさっきの兵器の話にしてもさ、なんかそこ、はい、ここまで来てその、うん、武力とかじゃないとバランスを保てないんだったらもう無理だったらもういいじゃんみたいな感じもしなくもないんですけど、はい、まあそう言ってると身も蓋もないので、
はい、
まあさっきねすごさちょっと話ありましたけど、まあ家族とかそこら辺の最小単位からいい方向にね持っていける、
う
ん、頑張っていきたいなという感じでございますが、久々ですかね、
はい、
ブラックス
の大爆発の
回にお楽しみいただけましたでしょうか。今回はこの辺にしたいと思います、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、高野でした。
ではまた来週。